この番組は鎌倉インターナショナル FC 監督川内和馬と同クラブ所属の選手たちが1対1で投稿する番組です。今回のゲストは川又裕二選手です。こんばんは。
わ
すごいいいね。いやもうね、今収録してる時間がですね9時半ということで、はい、ちょっと
ちょっと眠たいですね。
眠いのかなと思ったんですけど、はい、ちょっとテンションが上がってますか。
はい、何でも今日は喋りたいと思います。
NG なしということで聞いております。
NG なしいきましょう。
大丈夫ですか。かしこまりましたちょっと
こんな感じで始まるんですね
そうだよ、まあ、まだ手探りだけどね、はいはいはい、未だにね司会進行としては。
ああ、まあ、でも僕全部聞いてますよ。
あ、本当楽しい。
なんか練習会場まで1時間ぐらい車とかであるの結構あるんで、
う
ん
う
ん、
そうだよね。
ちょうどいいんですよね、一人一人のラジオみたいな感じで。
確かにいいよねこれ、はい、全員やりますから、蓄積されていっていいと思います、はい、で最終的には誰が一番面白かったかというランキングをつけたいかなって今思いついたんですけど。
誰投票ですかそれ。
うん、いや、みんなでさ、投票して、で、誰が一番面白かったか、はいはい、一等賞にはプレゼントということで、ちょっと今、頭に思い浮かんできたんで、やりたいと思いますんで。今日はもう、その、一等賞候補ですから、川又くんは。ぜひ。
ちょっと狙っていきます。
うん、お願いしますよ。じゃあ、やっていきましょうか。
はい、お願いします。
はい。ですね。ではでは、早速なんですが、または、インテルに入るきっかけをちょっと、はい、聞きたいんですが、
はい。
今、3年目？
僕、今年で3、そうですね、3シーズン目、ね。
3シーズン目だよね。
はい。
どんな感じだったんでしょうか、最初は。
僕、本当に最初は、
うん、
大学4年でサッカー終わって、
はいはい。
で、社会人1年目はもうサッカー辞めたんですよね、一回。
うんうんうん。
で、ほんで埼玉の弱小のサッカー、もう母校のサッカーチームみたいなの入ってて。
あ、社会人になってから。
あ、そう、社会人の県3部ですかね。
あ、そうなんだ。うん
うんうん、本当にもう遊び感覚で、コーチも監督もいないし、はいはいはい、自分たちで集まって試合してみたいな感じのをやってたんですけど、うんうんうん、もうサッカーから完全に現役でかけ離れて。
うん。
そしたら、ちょうど大学の同期から紹介がされて、
うん、
いっぱい来てみないっていう形で来たのが一番最初です。
あ、そうなんだ。
紹介なんですよね。
え、その大学の国士舘大学の同期の子
は
もういなくなっちゃった
。青山浩ってやつです。
ああ、
知ってる人は知ってると思うんですけど。
はいはい、知ってる人は知っているいや、もちろん知ってますよ僕も。
浩は、そっか、浩に誘われたんですよね。
あ、そうなんだ。国士舘
の僕が来る2回前ぐらいに練習参加して。
あ、そうなんだ。うん。
こうも多分その当時国士舘の先輩がいたんで、
うん、
その人に誘われてみたいな。あとなんか洋和のつながりで誘われて、こういうチームがあるっていうので。
はいはいはい、なるほど、
ね。で、彼に誘われて行ったのが初めてですね。
なるほどね。じゃあ大学つながりだったんだね。
そうですね。
そうかそうか。それがいつ ?2019 年とか。
それが鎌倉インテルの初年度の最後なんですよ。
あ、初年度の最後。はい。
県、神奈川県3部優勝して、
うん。
ミドウェーの入れ替え戦中ですね。
ほう、なるほど。
ピリピリの時に、ちょっと声かけられて呼ばれて、
うん、あ、お前いいぞと。
僕全然コンディションとか全然遊びだったんで整ってなかったんですけど、
うん、
多分水曜か木曜日の練習、平日の練習に行って、
うん、
でなんか紅白戦やっていきなり出て、
うん、
でなんか土日に入れ替え戦の2回戦目があるから、
うん、
ちょっと考えといてみたいに言われて、
おうおうおう
練習1回戦しかしてなくて、
うんうんうん、
でその入れ替え戦に後半、うん、ちょっと出て。
あ、出たんだ。うん。
そうですね。で、ね、その試合勝って、翌週に、県2部上がる決勝戦があるから、ちょっと考えといて、みたいな感じで。まだあれですよ。入部も早く入んない
と。そうだよね。うん。
はい。
なるほどね。
で、僕、その入れ替え戦の当日に、ちょっと仕事の関係で、豊洲にいたんですよ。
おう。
で、試合会場が あの、有名な、なんか、芝くんが、コーナーキック、フリーキック決めて、昇格したみたいな試合に、本当は使いたいみたいに言われて。でも、豊洲なんで絶対無理ですって言ったら、ちょっと覚えてるか分かんないですけど、吉田さんが、豊洲まで迎えに行くから、ちょっと時間を教えてみたいな。
マジ。
おぉ。あんま出る気ないし。
そうは言われましてもと。
そう、豊洲から発注して半端ない
よね。そうだよね。あ、そう。
ほんと。その選手の名前とかもわかんなく
て。そうだよね。
レベルなんで、ちょっとそこはちょっと申し訳ないんで、うん、言ってそんな試合は出なかったんですけど。
あ、なるほどね。
で、その2部から合流したって感じですね。
なるほどですね。
はい。
そうか、そうか、そうか。じゃあ、社会人になってから、要は、インテルでまた、まあ、本格的にというか、真剣にこう、サッカーをやり出すまでは、どんぐらいあったの ?1 年弱?
丸1年ですね。
あ、丸1年。
はい。社会人1年目を、まあ、その会社も新しくなったんで、新しく入ったんで、もう本当に社会人みたいな生活を味わってましたね。
うん。なるほど、ね。
で、2年目からようやく入って、今、社会人4年目なんで、
うん。
3シーズン目って感じ。
そうか、そうか。どうですか?ここまで、鎌倉インテルでの活動は、まあ、今シーズンも、含めて。
正直、
うん、
ちょっとトップのメンバー思い返すと、
うん、
結構フル株なんですよね。
いやいや、結構どこの騒ぎじゃないですよ。
なんです
ね、フル株ですよ。
まだなんか外部感あって。
いやだからさ、今日はさ、そのことについて僕はちょっと追求したいんですけど、
ちょっと僕もまあその、うん、ちょっと仕事の関係上練習あんまり
行け
ない感じもあって、
うんうん、
であとそういうなんかインテルのその例えば地域交流であったり、はいはいはい、そういうのもあんまり顔出してなかったんで、
そうやな、うん、
試合だけ行ってみたいな感じの活動しかできなくて、
うんうんうん、
でもちょっとインテルのメンバー思い返すと、
うん、
あの佐々木秀がいなくなっちゃって。
はいはいはい。
ってなると、僕、その1年目の最後に来た時にいたのって、うん、今トップだと、高前和樹がずっといて。
はいはいはいはい。
で、あとまあ、藤田光輝とか、
はいはい、
柴君とか、正樹とかは、
うんうん、
まあ、なんかいなくなって、また入ってきたみたいな感じで、
うんうん、
またサテでやってたってなると、
はいはいはい、
ずっとトップにいたの和樹ぐらいだなとか思っちゃって。
なるほどですね。
株なんだっていう感じです。
じゃあもうそうだよね、フル株もフル株ですよ
になりましたね、
うん、はい、そうだからね、そういう感じじゃん。でまたはさ、何これ、やっぱ謎多いわけですよ、あのチームメイトからすると。
いや全然
ね、
まあそうですね、
でしょ、そうで、
もしかしたら、
そうそうそう、でしょ、でなんかまたもさ、はい、こうどういう風に、なんか俺印象残ってるのは初めて喋った時あんじゃん。俺が、
はい、
うん、タイの時もそうだし、あとちゃんと真剣喋ったのは、あの俺がアルゼンチンいてさ、オンラインでこう、一対一で喋った時ね、
はいはい。
あの時にさ、やっぱこう、社会人サッカーがこう、なんだろうな、どこまでこうコミュニケーションを取った方がいいのかとか、あとはこう、チームでの立ち位置も、まだこう定まってないみたいなこと言ってたのすごい覚えてて、俺またがね、
まあ、なんか嬉しいです。僕ちょっとすいません、うん、あんま覚えてない。
言ってたのよ、あんた。あんた言ってて、
ね、
そう、はい、あ、そうなんだみたいな。でまだ言ってんじゃん、あんたそれ。自分がちょっとどういう立ち位置かみたいなさ、まだ言ってるからさ、
はいはいはい、
もう3年目なんですよね。3シーズン目なんですよね。
あの、当時、太郎さんと初めてズームで話したときは、
うん、
あの、社会人サッカーのあり方の悩みです
よ。うん、あ、そういうことね。なるほどね。
チーム内の立ち振る舞いの難しさの
あれです。うん、あ、今はね。
はい。
なるほどね。
はい。
なので、ちょっとさ、あの、まあ、本当に、なんだろうな、ちょっと、計らずもまたはさ、こう、フル株になってしまい、なおかつ年齢もそこそこ上の方じゃん。そこそこね。もううちのチームが若いからさ。
入った時めっちゃ先輩いたんですけど
ね。でしょう。だから若いからさ、やっぱこうみんなから先輩っていう感じだし、しかももう、がっつり中心選手で、 もうずっとゲーム出てますから、やっぱさ、下の人からすると、
はい、
そういう感じなんですよね。ただ、
そうなんですね。
たださ、まだはさ、実際そんな感じじゃないわけじゃん、キャラクター的にはさ。
キャラクター的にはそうですね、昔を知ってる人は。
でしょ？だからちょっとさ、そこを今回のこのポッドキャストで打破していこうと。
あ、お願いします。ちょっと、今日。
いや、なんかさ、お酒とかのさ、力を借りたらさ、多分いけんだけどさ、その後輩とかもさ、ないじゃん、今。
どうなんですか？その僕も、その、うん、新加入組とはやっぱり、まだ接点あんまりなくて、
うん、うんうんうん、そうね。
あんまり絡む気はないんですけど、うん、それこそ、大遠征を一緒に行った後輩とか、
うん、
新加入以外とは結構もうバレてきてるかなっていう感じはあるんですけど
ね。あれ、大遠の時誰がいたよ。
それこそ、僕、今回指名された時、まさきっすよね。
あ、まさきか。
そうですよね。まさきとは、まあ正直年齢も経歴も結構違って。
いやー、そうだよね。
そうですね。もう彼とは、全然、わかんない。あっちがどうな
ってるか。いや、だから、いや、まさくん、ボール一緒に蹴ってくれるんですけど、やっぱまだわかんないんですよね、って言ってたよ、まさきは。
いや、もう、俺、まさき2、3年目っすよ。
いや、そうそうそう。だから、プライベートとかは全然わかんないですねって言ってたから。
プライベート絡むのってやっぱり、同世代ぐらいしかまだない
ですね。そうだよね。だからさ、ちょっとこう、やっていきましょうよ。これをきっかけ
にね。そうですね。はい。
うん、
これをいい機会にして。
そうしましょう。今日はちょっとすごい楽しみ、いろいろ楽しみしてるんだけど、まあちょっとそういう感じで、インテルの活動は今、ちょっと立ち位置を探っていると。そうだね。そうだね。ちょっとじゃあそういう背景というとこですが、インテルに入る前のこうサッカー人生のことをですね、ちょっとみんなに聞いておりまして、俺は全然またのこと知らないんだけど、国士舘以外。その前はどうだったの？一番最初はサッカー始めたきっかけみたいな。
僕、小1なんですけど。
お
これなんかみんなちゃんとしてますね、サッカー始めたきっかけ。
あ、ちゃんとしてる？うん。
ま、なんか目の前にサッカーボールがあった。これでもバットだったら野球行ってましたね。
なるほどね。たまたまサッカーボールが置いてあったと。
本当にたまたまサッカーボールが置いてあって。
うん。それは
でサッカー。
なんで、それは何？環境はお父さんがやってたとか。
いや、お父さんバスケで野球なんで。
あ、そう。
全然。そうなんですよ。その、本当にサッカーとか無縁です。
あ、そう。
あ、でもまあ、小学校の友達、
うん。
サッカークラブ、ちょっとサッカークラブあるから行こうって言われた人が、
うん。
サッカーだったっていうだけですね。
なるほどね。
はい。
そっか。じゃあ、ちょっとあれだね。マサオさんに近いかもしれない。マサオさんは、なんか、ボール、丸いものを蹴るのが好きだったんだろうね。
面白かった
ね。そうそうそう。面白いよね。
前にサッカーボールがあったから。
うん。いや、それいいと思う、いいと思う。そっか。じゃあ別に特に誰かに家族に影響されてとかなかったんだね。
あ、もう全然何にもないです。
なるほどね。
はい。
他のスポーツはあいつさん、やってない？もうサッカーだけ？
サッカーだけっすね。
あ、そう。
まあなんか、経歴がちょっとクラブチームだったんで。
うん。
ってなると、学校の部活ってちょっと強制でいろいろ入らなきゃダメで。
ああ、そうなんだ。うんうんうん。
はい。そういうので野球やったり。
なるほど。
陸上部入ったり。
うんうん。
囲碁将棋部入ったり。なんかそういうのがあったんですけど。
囲碁将棋部。はいはいはい。
でも、まあ、ずっとサッカーですね。
なるほどね。はい、じゃあ、小学校で始めて、中学はどんな感じだったの？
中学は、グランデっていう、埼玉のチームですけど、
ほらほら。うんうんうん。
まあ、当時、レッツ、ジュニアユース来てて、
うん。
セレクションダメで、
うん、
アルディージャのジュニアユース受けて、
うん、
セレクションダメで、
うーん、
で、その2つのチームを食いたいなっていうので、埼玉のクラブチーム入ったっていうところで、
うんうん、
で今、まあ、なんか埼玉出身の人いたら結構わかると思うんですけど、グランデって結構、僕入った時3年目のチームだったんですけど、
うん、
今全国大会常連ぐらいになってて。
あ、そう。強いんだ。
埼玉でレッツアルディの次かぐらいのここまで来て、
なるほど、
ね、そこで3年間やってって感じでしたね。
なるほど。で、またがいた時はレッツとアルディじゃ食えたの？
僕は、 僕3年目最後の大会で関東大会出て、
うん、あそう、
はい、で関東大会の初戦が浦和レッズでした、
うん、すげえ。それで、
ね、でもうだから要は高窓なんですけど、
おい
負けたら引退の大会で、最後の大会の最後の相手が浦和レッズでした。
はあ、じゃあ負けちゃったんだ。
そうですね、4対2で負けたんですけど2点決めました。
すごいね。
なんかいい話ですよね。
じゃあ半分食ったんじゃない？かじったね。
食いましたね。
うん。
負けたけど、2点かじりました
ね。いや、かじってるね、それは。
はい。
あ、そう。なるほどね。
で、それがちょっと高校にも続くんですけど。
うん。で、高校は？
で、僕、レッツユースの練習会とかも行ってて。
へぇ。
それはダメだったんですよ、練習会で。最後の大会で、
うん、
レッツとやって、あいつ誰だみたいになって。
あ、そう、面白いね、それ。うん。
で、ツーユースに声かけられたけど、運営上なんか手続き終わっててダメで、みたいな。
あ、そうなの？選手登録みたいな？
はい。
選手登録みたいなことでダメだったの？
あ、そうなの。ユースからユースに上げる人をもう決めてて。
ああ。
終わっちゃった後の最後の大会だったんで。
はあ。なるほどね。
はい。
はいはいはい。
でも、あの、高校1年目って、国体ってあったんですよ。
うん。
埼玉県選抜。
うんうんうん。
それで、レッツとアレイと一緒にやってたって感じですね。
なるほどね。
はい。
じゃあ、そのレベル感だったんだね。さすがっすね。ピークだった。そんなことないでしょ。今がピークでしょ。
今ピーク。
でしょ。そっか。それで、じゃあ高校はどうしたの？それで結局。
高校は結局埼玉の西武大高校ってところ
なんですよ。あ、そっか。西武大か。
はい。
なるほどね、そうなんです
ね。西武大。
そっかそっかそっか。
はい。高校はそんな感じですね。
高校サッカーがっつりやって。
高校サッカーがっつりやって。
西武大はどうだった？その時、高校3年生の時は。
高校、僕まあ、ちょっと西武大では1年目からずっと出してもらってて。
うんうんうん。
で1年目の時も、その国体で、埼玉県選抜にも入ってて、
うん、へうん、
それが、そのレッツとアルビと、僕みたいな感じだったんですよ。
へぇ、
なんかあの時本当にピークで。
一人違うやついるぞと。
そうです。だから16人ぐらい国体メンバー選ばれて、8人レッツ、7人アルビ、1人セーブだみたいな。
すごいね。それピークだね。
これがピークでしたね。もうそっから加工です
よ。なるほどね。なるほどね。
そうで、
うん、
まあそれもあって、セブダイの方も1年目から試合出してもらってて。
うん。
でも結局、全国大会はインハイ32とか。止まりですね。試験も結局行けなくて。うんうん、
なるほどね。セブダイ、セブダイって今どうなの？一時期すごい強かったよね。
今微妙じゃないですか。
あんま聞かなくなっちゃったね。
もう、無名、もうそうですね。
ねえ。
なんか、翔平とか。
あ、そうね、翔平か。
あ、そっちが。
そうだよね、そうだよね。
無難性部隊とかちょっと、高校になっちゃいましたね。
ね、昔のっていう感じでね。
はい。
なるほどね。そっか。じゃあ、西部隊って練習厳しいの？
どうなんすかね。でも、いや、ザ部活だったんで。
うん。
まあ、厳しいってみんな言ってたんですけど、うんうん、ちょっと別ルートだったんで。
ああ、そっか。
なんか、きつかったって感覚あんまなくて。
へぇ。
1年目とか2年目めっちゃ走るみたいな、
うんうんうん、
まあ、高校サッカーならでは、
うんうんうん。
それも経験しなかったんです
よ。なるほどね。もう出てたしね。
はい、まあ、ちょっと天狗になってた時期ですね、うん、あ
れ。いや、それは天狗にもなりますよ。そんな感じ
だったら。いやいや、あれ、ちゃんとやってたら、もうなんか変わってたなっていうの
あった。あ、そう。え、その時はさ、なんだろう、はい、当時はさ、プロサッカー選手になりたいと思ってやってた？
ずっと思ってましたね。
あ、そうなんだ。
え、でも、わかんない。むしろなれると思ってました。
あ、そうだよね。でもね、その
感じだったら。ここまでなんか、いい形でいっちゃってたら。
うんうんうん。
なんか無駄な自信ありましたね。
え、当時ポジションは？
当時は、
うん、
あの国体はセンターバックです。
あ、そう。なるほど。
はい、本職は多分センターバックになるんですね。高校の時はボランチとセンターバックのもう交互ですね。学年、
うんうんうんうん、
1年目ボランチ、2年目センターバック、3年目両方みたいな。
なるほど。
はい。
そうか。なるほどね。プロ目指したんだね。まあ、そのレベル感でやすさそうだよね。
そうですね。もうちょっと高校で、ちょっと現実見ましたね。う
ん、ああ、なるほど。
はい、そのやっぱなんか身長が止まっちゃったっていうのもあって。
そうだよね。
うん、センターバックこれじゃっていうので、ちょっとまあ半信半疑で。でも、まあ、試合出れてるし。
はいはいはい。
全国大会かじれてるし、
うんうんうん、
大学経ていけるだろうっていう感覚で大学行ったって感じです
ね。なるほど。じゃあまだその時は、なんだろう、もう全く希望がゼロでな状況ではなかったし、まだこう、いけるぞっていう感じはあったんだ、ちょっとは。
そうですね。めっちゃ強い気持ちで、大学乗り込みました。うん、
なるほどね。
そしたら激震しました。
激震したんですね。なるほどね。
あ、すごいっすね、あの世界は。
そっか。で、国士舘大学、
はい、
サッカー部入学しまして、
はい。
いろいろと、もう俺も共通のね、その知り合いがいるんだよね、たくさんね。
加藤さんから、第三者経由でいろいろ聞いたりしてた。
ね、そうそうそう。
はい、
どうでしたか、国士舘。今日はですね、国士舘大学、はい、まあ、国士舘大学サッカー部っていうのは、俺はもう外部の人間なんで、
はい、
イメージがさ、結構クレイジーなわけですよ。
半端ないっすね。
やばそうっていう。はい、で、はい、俺もその国士舘のさ、知り合いいるからさ、サッカー部のさ、
はいはいはい、
まあ数名いるわけですよ。
はい。
で、話を聞くとですね、ちょっとこう、やばそうだという話をですね、聞いてまして、今日は国士舘大学で一番クレイジーだった出来事というトークテーマでですね、ちょっと喋りたいんですけど、どうでした、
はい、
?4 年間。
ちょっと人と違います。国士舘大学一番クレイジーだった出来事。
うん。そうそう。
いや、なんか、
うん。
多分国士舘の中では当たり前だと思ってることを多大に言うと、うん、何それみたいな感じのがまず。
そうだよね。
はい。
そうだよね。気づいてない恐れあるよね。クレイジーだ。ことに。
あ、そうそうそう、うん。これが普通だろうっていうので。
うんうん、
うん。まあでもちょっと、ほんとブラックの部分もあるんで、
そうだよね、
あんま NG なしとは言いつつ言えないとこも
あるんですけど。そうだよね。それはもうちょっと大人の事情がありますから。いろいろね。
そうですね。っていうのが、うん、まずクレイジーですね、そんなのが。
そうだよね。
ないっすもんね、そこが。
確かに確かに。言えないことはあんまりないもんね、基本的にはね。
じゃあ言えないことがあるぐらいの場所なんですね。
うん、うん、そうだよね。もうそれはね、分かっておりますが、もう本当に練習も、なんか、すっごい厳しいんでしょ？どうなの？
まず、
うん。
何から話しましょうね。サンブレンが普通とかって聞いたことある
よ。いや、そうそう、それ聞いて、俺、ごめんね、引いちゃったの、それ聞いたとき。マジと思って。
でなんか夏なんですけど。
うん。で、オフが全然ないんでしょ？
オフが、月曜日オフが決まるのが日曜日の夜中に決まるのかな。それもすごいですね。
なるほどね。
普通の大学だったら月曜日オフっていうか、うん、ある程度のルーティンの一つになると
思うんですよ。まあま
あそうだよね。うん。月曜日オフかどうかが決まるのが前日の11時半。
もう予定立てられないしね、うん、
はい、
なるほどね、そっか、なんかなんだっけな、なんか俺のその知り合いが夏にもう何週間オフないっすみたいな話をね、ちょうどその時に聞いて、
はいはいはい、
マジみたいな感じでやってたんだけど、毎回厳しい練習すんの、それは普通の練習を3部やんの。
いや正直、
うん、
僕、大学を最後の卒業したとき、大泣きしたんですよ。
ほう、面白い。
僕もなんか、別れとかじゃなくて、ようやく脱出できたみたいな。この海がなんだみたいな。
なるほどね。
ぐらい、まあ、もちろん、1年が一番きつくて、4年になるにつれて、うん、徐々に立場上。
はいはいはい。
まあ、一年奴隷で四年神様みたいな感じで、その言
葉
通って、
うん。
それはあったんですけど、
うん、
でもやっぱ練習のきつさって全然一緒で。
あ、そう。
はい。
うん、なるほどね。
まあ、トレーニング症候群って聞いたことあります？
あるよ、もちろん。
あります？僕、この大学来て初めてそれ聞いて。一応、オバトレって言うんですけど。
オバトレ？常識になっちゃってんの？
なんか大好きなサッカーやってんのに、
うん、
僕見ただけで吐くとか、部屋でやべっち FC 見たら吐くとか、買い物行っててナイキショップ入ったら吐くとか、そういう現象が僕になんなかったんですけど。
あ、そう。
はい。同級生で、まあ、5から10人ぐらいその現象になって。
マジか。すごいね。なんか、すごいね。
だからさ、やばいっすね。
だからもうなんか、それゆえのまあ、タフさなんだろうね。またはさ、まあ、なんだろう。それを乗り越えてるわけだからさ、それがいいか悪いかは別としてよ。でも乗り越えてるからさ、なんか、今でも、やっぱ他の選手と違う空気感はあるわけですよ。僕から見てるとね。はい、なんか何してもこいつ大丈夫だろうなっていう、壊れなそうっていうさ、感じあるわけですよ、うん。
社会人に入ってもそれはありますね。
うん、ね。そうだよね。
誰今やってても。
そうだよね。
あれ以上きついことないだろうって思うと。
そりゃそうだよね。
上司からの、なんだろう、パワハラとかみんなよく言うんですよ。
なるほど。
これがパワーみたいな。
余裕だと。
余裕ですよね。
それ面白いね。なるほどね、
そういうのは、はい。
そうだよね。そういうのあるよね。
入念でみんな大喜びするみたいな感じ。
参っちゃってんだよね。普通練習1日1回だぞと。ただもう 2回で嬉しいぞという感じだよね。なるほどね。すごいね。それさ、
はい、
なんか、やめようって思わなかったの?
あ、なんかでも、
うん、
大学いた時は、
うん、
あの、もちろんなんかもうサッカー好きっていう感情がなくなってたんですよ。
そうだよね。もう考える余裕ないよね。そんなことね。
考える余裕ないし、あの、うん、夜寝るのも怖いんですよ。なんか次朝起きてまた練習ってなると。
いや、ほんとだよね。
これもちょっと変な感覚で、
うん、
僕今、鎌倉インテルの練習行くのめちゃくちゃ楽しくて、サッカーできる、試合できる喜びで練習行ってたんですけど、なんかその感情がなくなっても、練習行くのが怖いっていうの
も、そうだよ、
うん、夜寝るのが怖いっていう感覚になってて、
うんうんうん、
で、まあやめよう、まあでもなんかそこも、
うん、
なんかやめたらここに負けるのも悔しいなっていうので、
そうだよね、そういう、
続けるやめるも、もうなんか、うん、この大学このサッカーの環境に負けたくないっていうので、
うん
う
ん、
プロになりたいとかじゃなくて、ここに負けたくないから続けてたって感じ、うんうんうん、
なるほどね、すごいね。でも中には辞めちゃう子もいるの?
あ、いましたね、結構。うんうん、なんか J 株とかで入ってきて、結構プライド高い人とかは。
なるほどね。はい、まあまあ、それだね。
思ってるの違うとか。
なるほどね。そうか。いや、もう。拍手ですよ。
そうだよ、
拍手ですよ。
もちろん、加藤さん、あの、国士の友達いると思う、ちょっと友達が繋がれる人から聞いてるとは思うんですけど。
うん。
もうまさしくそうですよ。
ね。そうそう、はい。だからちょっとその話はね、聞いてみたかったんですよ。
はい。あとはまあ、僕ちょっと、国士の中でもちょっと異例でいいとこ取りしちゃったんですよ。
おう。というと?
というと、僕、国士最後、あの、決まったのが、
うん、
最後の最後に、ちょっとコネで決まったんですよ。
うん、はいはいはいはい。うんうん。
ってなると、国士って推薦組完全寮生活なんですけど、
うん、
僕決まったの本当に遅かったんで、
うん、
ちょっと他の大学狙っててダメで、
うんうんうん、
で、ちょっと裏経由で入ったみたいな感じなんで。ってなると、寮が満室だったんですよ。
なるほど。
だから、1、2年目、寮に入らなかったっていう。
なるほどね。それでかいんだ。
逃げれたんですよ。
なるほど。でかいね。
3年目から寮に入ったんで。
はいはいはい。
3年目寮で、1、2、まあ、もちろん、同期の奴らから、それもいじりネタになるんですけど。
なるほどね。
まあ、僕は、まあ、1、2年目一番きつかった時代の寮生活はしてなかったんで。
してないからと。
はい。
お前は。
で、何がきついかって、国士の寮って2人部屋で。
ああ、うん。
1年と3年が同じ部屋で、2年と4年が同じ部屋なんで。
はあ、すごいことするね。
部屋に先輩がいる、先輩の部屋で寝てるみたいな感じです
。すごいことするね、またそれもね。なるほど、ね。
で、二段ベッドが一つあって、二段ベッドの上だけが後輩のアジトみたいな。
すごいね。もう。
なんで、その話を同級生から聞いてたら、まあ、すごい環境でしたね。
いや、 あのね、俺もさ、初めてアルゼンチンにさ、住んで、1年目と2年目は、2人部屋で住んでたの、ずっと。あの、アルゼンチン
人。結構面白いですね。はいはい。
で、まあなんか、言葉をさ、覚えるために、そこだけは逃げないと思って、はい、一人で住むんじゃなくてさ、こう、アルゼンチン人と、そうそう、一緒に住むぞって決めて、やってたんだけど、マジしんどかったからね。なんか、もう。
共同生活がって感じ
ですか？うん、共同生活ってか、やっぱ部屋がさ、
はい、
部屋ってやっぱ唯一のこう、自分の場所じゃん。言ってしまえばさ。で、それがこう、やっぱないからさ、どこにも、外行ってもまあ外国だし、落ち着かないし、部屋行ってもいるし、みたいなさ。で、だいぶきつかった思いがあるんだけど、ちょっと国士官のその話聞いたら、なんか俺がいかにヘナチョコかわかるよね。絶対。
でも一緒じゃないですか。
いや、きついよ。もっときついでしょって、日々さ、死ぬ気で練習してさ、で、終わってさ、部屋戻ったら先輩いるんでしょ。
ただ僕、その1年目一人暮らししたときに、
うん、
僕ん家に逃げてきたりしてました。
あ、そうだよね。
はい。
そりゃそうだよね。なるほどね。
あとその、部屋長部屋っ子っていう関係性なんですけど。
はい。部屋長
部屋っ子、ね。先輩が部屋っ子で、
うん、
部屋っ子。
はいはい。
その部屋っ子のスキルみたいなのを結構求められてる。
はいはいはい。
先輩からしたら、ずーっと部屋にいる部屋っ子ってマジで嫌なんですよ。
いやー、なるほどね。
だから、もう何も言わずに、いなくなって、
出ていくと。
寝る瞬間だけ入って帰ってくる部屋っ子っていうのが、めちゃくちゃスキル高いんですよね。
なるほどね。そっか、
それも、
じゃあ。
まあ、それこそ、まあ言えないんですけど、うん、ちょっと感じ取って、
うん。いや、そういうことだよね。
いなくなっててくれみたいな。
そういうことだよね。
はいはいはい、
だからそこのこう空気を察する能力みたいなものが部屋っ子には求められるわけだ。
そうです。だからいかに部屋にいない部屋っ子が一番いいかみたいな。
面白いねそれ。
それも、でも僕も部屋長しか経験してないんです
けど。そうだよね、
はい、例えば一人になりたくて授業終わって帰ってきて、いやお前いんのかいみたいな。
いやわかるわそれ。だからなんかちょっとこう言わずに先輩は、それを、こう、報告するんだろうね。こう、なんか、体全体でそれを示すんだろうね。
直接言っちゃうと、そのまま、二人目の関係性とかもあるん
で。そうだよね。
はい。言わないけど。
なるほどね。ここ
はあります
ね。めちゃくちゃ面白いね。国士官の話だけでさ。
いや、いけますよ。
しかの話だけで、どこでも行けそうな感じするんだけど、
もう、まあ、僕たちあれじゃないですか。うん、大学時代なんて、
うん、
もう、青春、思春期、青春真っ只中な男の子なわけじゃないですか。
うん、そうですよね。
ってなると、
うん、
まあ、やりたいことはありますよね。
はいはい、そうですよね、
まあ。溜まってくるものを発散するタイミングってある
じゃないですか。そうですよね。はいはいはい。
それどうしますかって言われ
て。ちょっとね、鎌田くん、あれだわ。それは居酒屋だわ。そのトーク
は。
うん、
はい。
ちょっとね、そうそう。これ、全国ネットなんで。
そうですね。
ちょっとそこは、あれだね。今度ちょっと聞かせていただいて。
そうですね。
内密にね。
はい、言えないこともあるけど。
いや、面白い面白い。その話は、はい、なんかその寮のさ、クレイジーさみたいなのはさ、はい、やっぱり国士官とかさ、龍慶とかさ、エビちゃんとかさ、多分相当経験してると思うんで、ちょっとそれで、今度居酒屋に行きましょう。コロナ終わったら。それでちょっとトークテーマとして。いや、面白いね。なるほどね。じゃあちょっと、そういったクレイジーな大学生活を経て、鎌倉インテルに今いるという感じですね。なるほどね。じゃあ今は、割と幸せですか、サッカーのピッチでは。
めちゃくちゃ楽しいです。サッカー楽しかったっけってく
らい。いや、いいね。いいことだよ。でもそれがあったからね、より楽しく感じるのかもしれないね。
はい、
いいね。かしこまりました。じゃあちょっとまたぜひ今度、国士官の話聞かせてください。国士官以外の話もね、はい。ではですね、ちょっと本題なんですよ。 本題に行く。
ここから本題。
そうそう。本題に行くまでちょっと時間かかっちゃいましたが。
はい。
プライベート何してるんですかっていう、サッカー以外でなんか興味あります、はい、っていう話なんですけど、あります？
はいはい。これが本題なんですね。
うん。
趣味ですよね。
うん。
僕、なんかいろんな人の聞いてて結構考えてたんですけど、
うん。
ある程度全部かじってる派で、でも続かない。
はいはい。はいはいはい、
サウナとか登山とかキャンプとか、
あ、なるほどね、
はいはい、サーフィン、スノボー、スキーとかコーヒーとか
あ、全部
ある程度全部かじったんですけど、
あ、そう、
はい、
あ、そう、なるほど、ね、
でもちろんサッカーも、サッカー見るのもめっちゃ好きで、
あ、見るの好きなの、また、
いや、こう見えてめっちゃ好きなんですよ、
あ、そうなんだ、めっちゃ意外だわ、それ、なんかもう、うん、サッカー見ませんみたいなキャラかと思った、見るんだ
ね。見ますくんだったんですけど、ちょっと時間ありすぎて逆に見るようになって。うん、
はいはいはい、
もちろんその、プロでやってるやつの応援も兼ねてから入るんですけど、そっから見るようになって、
うん、
で今ちょっとハマってるの二つだけあって、
はい、
一つは、これ去年も同じような感じで、
うん、
自己紹介みたいなの聞かれた時に言ったんですけど、
うん、
僕ネットフリックスに超ハマっちゃって。
なるほど。はいはい、はい。
まあ、コロナもあって。
はいはい。
でもちろん大学の時からなんか全員、まあ気持ち悪いですけど、一人の寮の部屋になんか集まって、
うん、はい、
男10人でテラスハウス見たりとか。
気持ち悪いね。だいぶ気持ち悪いね、その話ね。
だいぶ気持ち悪いですよ。でも、
うん、
プリズンブレイク
っていう、はいはいはいはい、
動き系のやつ見たりとかして、はいはいはい、ネットリックスがちょっとそもそもハマってたんですけど、
はい、
去年ちょっとコロナで結構時間、ネットリックスをよく、
ね、
より見るようになって。
わかるわ。
それハマったの、韓国ドラマハマっちゃいましたね。
あ、韓国ドラマ行った。
僕、すみません、韓国人見てたらちょっと申し訳ないんですけど。
いや、あのね。
韓国語を聞くのが気持ち悪かったんですけど。
それは、
あれハマっちゃいましたね。
あ、そう。
はい。
いや、あのね、ハマるんだろうね、見始めると。で、俺はさ、それが怖くて、はい、もう、はい、もう何にも韓国系には手をつけてないんだよね。
本当ですか？
みんなハマるよね、韓国ドラマ。
これ、ちょっと、僕も騙されたと思って入ったんですよ、
うん、最初。でしょ、うん、そうだよね。
もちろん、愛の不時着はまだ一回も見てないですけど。
あ、それもね、俺も全然、みんな見るよね。
はい。
うん。
で、僕、そうです、ちょうど1年前の、
うん、
こういうインタビューみたいなのがあって、オンラインサロンで、
はいはいはい、
当時マネージャーの子が、
ああ、はいはいはい。
くれたんですけど、
うん、
好きなサッカー選手いますかって言われた時に、
うん、
好きなサッカー選手が本当にいなくて。
うん。
僕、パクセロイですとかね。
誰なんそれは。
わかんないですか？
わかんない。
これ、韓国ドラマイテホンクラスっていう、
うん。
の主人公なんですけど。
あ、そう。サッカー選手じゃないでしょ？だって。
あ、全然サッカー選手じゃない。
適当言うなよ。なるほどね。
こんぐらいの男として惚れるみたいな。
あ、そう。よくない。なるほどね。韓国ドラマね。他にいるかな、インテルの選手で韓国ドラマハマってる人。いるかも、
ね。まあ、韓国ドラマって僕3つだけなんですけどね、ハマった。
うん。まあ、でも3つハマってたらそれハマってるって言いますよ。
そうですね。
うん。
イテフォンクラスっていうところから始めて。イテフォン
クラス。
え、これ知らない
から
。
いや、わかんない。俺わかんないわ。
マジっすか、絶対見た方がいいですよ。
あ、
で、カズマさんっぽいっすもん、主人公。あ、マジで考え方。
あ、そうなの。
はい、
いや、俺ね、ちょっとこれ、俺、そのネットリックスの話で言うと、
はい、
俺実はさ、まあ俺ほんとネットリックス大好きだったの。ね、去年の、去年なんてさ、俺ほん
と
にコロナでさ、アルゼンチンいたけど、はい、もうほんとずっとロックダウンだったから、
は
い、まあ、楽しみっつったら、はい、夜お風呂っていうかシャワー浴びた後にビール一人で飲んで、ネットリックスを見ることだったんですよ。もうそれしか人生の楽しみがないのね。で、まあ、ハマって、ネットフリックスに。
はいはいはい。
で、それこそなんだろうな、もうほんとシーズン6とかまである海外ドラマ見て、見たりとかさ、いろいろ、あのね、ブラックリストとか、あとは、
聞いたことありますか？
うん、あとね、なんだっけな、俺題名とか忘れちゃうんだけど、なんかね、3つ4つぐらい、その韓国ド、あ、韓国じゃねえ、海外ドラマ、アメリカとかのさ、を見て、今までネットフリックスのドラマ何個見たか分かんないんだけど。
はいはいはい。
俺さ、ついに、2週間前ぐらいに、 解約したの、ネットフリックス。
なんで？
いや、なんか、こっち帰ってきてから、一回も見てなくて。
まあ、
時間がないというか、時間がないのもそうだけど、なんかね、日本に帰ってきてから見なくなっちゃったの。
はいはいはい、
で、そうは言っても、またどうせ見たくなるし、
はいはい、
って思ってたの、ずっと。でもなんか、さすがに見ないから、ちょっと解約しようかなとかって思って、解約したの、ついに。はい、でもさ、この前さ、つい一週間前ぐらいにさ、ストレンジャーシングスの新しいのがで、あの予告編が出たわけですよ。ストレンジャーシングスって知ってる？
僕そっちは知らないんです
よ。あ、知らない。あの、はい、アメリカのさ。
イテウォンクラス知らない
ですよ。いや、俺それ知らねえわ。そうだよね。そうだよね。そっちからするとさ、え、ストレンジャーシングス知らないのみたいな。こっちからすると。まあ、そっちからするとイテウォンクラス知らないのって感じだよね。いや、そうなんだよ。そう。で、その、すごい大好きなさ、まあ、超有名なアメリカの、あの、連続ドラマがあってさ、ネットフリックスの、なんかこう、超能力みたいなのを持った女の子の話なんだけど、
はいはいはい、
まあ、SF ですよ。それは面白くて。で、そのシーズン4かなが新しくまた、公開されますという予告が出たんで、まあ、おそらくまた入会するんだろうね。ネットフリックス。結局そうだから、まあさ、そんなもんだよね。韓国
時間あるんですか？
え、
時間はあるんですか？カズマさんプライベート何も知らなくて結構興味あるんですけど。
あ、興味ある？プライベート？
めっちゃありますよ。
プライベートね、
何してんだろうっていう。
プライベートね、まあ今はどうだろうね、時間あんまないのはないけど、
はい、
なんだろうね、プライベート、まあでもなんだろうね、料理だから、そう、前なんかで喋ったけど、料理にはね、ハマってんの。人生で初めて。でしょ、はい。で、俺ほんと料理ができない男で、
はい。
で、昔、学生の時とか一人暮らしとかしてたんだけどさ、その時も逃げ続けて料理から、なんか定食屋行ったりとか、はいはい、まあなんか決まったもの買って食ったりとかしたんだけど、
はい。
ついに料理にハマりまして、はい、毎日作ってるね。そう。だからそれ、
すごいですね、逆に。
プライベートです、それ。うん。
はい。
そう、だからそれが趣味ですね、今はね。
作る時間とかあるんですね。
いや、あのね、なくても作るようになった。それこそ、今10時でしょ？今俺ら喋ってんの。はい、10時半でしょ、もう。で、これ終わった後俺料理作るからね。
今、
すごいでしょ。これ、今までの俺だったら考えられない。
僕も今びっくりします。
でしょ？
寝るんですね。
でしょ？なんか、もう、なんだろう、冷蔵庫の中覗いて、あ、はい、これあるからこれいけるなみたいなレベル感まで来てるから。
え、あれですか、お腹が空いて料理になるんですか、それとも料理しなきゃみたいな。か、
いや、料理しなきゃはないけど、その今までだったらお腹が空いたらめんどくせえなってなって、食事にあんまりこだわりがないからさ、なかったから、めんどくせえなっていう感じで、だったんだけど、今はなんか夕飯作るからさ、絶対、
はい、
なんかそういう感じだとコンビニの弁当とかさ、まあいわゆるそういうあんまりこう体に良くなさそうなものとかはさ、はいはい、なんか体が受け付けなくなっちゃって。
うわ、それかっこいいですね。
かっこいいでしょ、はい、かっこいいでしょ。
あの仕事終わりとかコンビニ弁当とか
でしょ、
料理がもかなりめんどくさい
でしょ。で、
はい、
俺さすがにさ、練習終わった後とか帰ってくるのも12時とかさ、11時とかから、
はいはい、
もうそこはちょっとコンビニとかだったんだけど、最初の方は。あの、鎌倉来てから。もう今は、作り置きしてますから。あの、練習に入る、練習行く前に作っておいて、冷蔵庫入れとくとか、あるいは、一週間始まるときに、あの、計算して作っておいて、うん、すごいでしょ。
いや、ちょっと、あの、想像を超えました、レベルが。
すごいでしょ。
作り置きはちょっとガチですね。
でしょ。いや、だからさ、はい、そうなってくると冷蔵庫ちっちゃいなとかさ、キッチンちっちゃいなとか思い始めるわけですよ。
はい。
なんかちょっとそこ問題だよね、これから。
いや、で、一番面白いです。国士の話よりそっちの方が
面白い。うん、いや、国士の話の方が面白いわ。どう考えても。 そう、だからね、プライベートってさ、そんぐらいかな。
僕もじゃあ、2年後、料理目覚めますね。うん、3年後。
うん、はい。いや、だから、コーヒーとか行ったんでしょ？通ったんでしょ？
あ、
今も行ってる。
コーヒーも、見るから入るんですよ、手動の。
あ、そう、俺と一緒よ、それも。あ、マサオさんの時と喋ったけどさ。
電動使いたくないんですよ。
わかる。だから。
手動買ったんですけど、それ使ったの2回ぐらい。
使ってないんかい。
結局買うところから引いたやつ買った
。そうだよね。なるほどね。俺はやってますよ、毎朝。起きたら、こう、手で回してやってますよ、未だに。
それがいいんですよね、やっぱり。う
ん、なんか、嬉しいんだよね、そっちの方が。
ああ、でもわかります、わかります。
でしょう。だから、なるほどね。だから多分、またも料理行くと思うよ、俺。
行きますかね。
うん、
行くと思う。料理行くと思う。たら、もう、ガチかな。
うん。
本物かな。
すげえいい、すげえいい。なるほどね。でも、あれでしょ？それこそさ、インテルのさ、選手とかとさ、プライベートの話とかさ、しないでしょ？
はい、僕、今、25で26の代なんですけど。
26の代ね。うん。
インテルだと、コウキとか、ヒロキとか、
うん、
あと、カメラマンの岡本とか。
岡本ね。うん。
はい。その辺とは、
うん、
ちょっとプライベート話すくらいなんですよ。
なんか、
でも、
うん。
あと、まあ、ヒデいたときはヒデともも結構プライベートで飲み行ってるし。
あ、飲み行ってたんだ、ヒデと。
飲み行ってましたよ、ヒデとコーキとかとか。
はい、あ、そうなんだ。
まあ、でも数回行ってたんですけど。
うんうんうん。なるほどね。まあ、今はさ、コロナってのもあるかもしれないけど、まあ、行ってないでしょ。
日本は全然行けないですね。だから、岡が、
うん。
一緒に車行き来、一緒にしてる
ん、うん、うんうんうん。
まあ、彼とサッカーについて喋るのも結構、今、趣味かもしれないですね。
へ、え、ぇー。
あいつもちょっと熱くて試合見てカメラマンの立場から、
はいはいはい、
結構文句独舌言うんですよ。こうだよなみたいな、やっぱだよなみたいな。
あ、そう。そうなんだ。
はい、
そうだよね。岡本君ね。
これちょっと、うん、あとまあそうですね、 J リーグの話とか海外サッカーの話とか、はいはいはいはい、彼も J リーグめっちゃ見てるんで、まあ撮ってるっていうのもあるんですけど。
そうだね。
はい。
なるほどね。そっか、じゃあその辺の同世代とはちょっとはって感じか。だから
そうですね、サッカー外っていう
のは。うん。そうね。だからさ、この前、ママタに言ったけどさ、共通の知り合いがさ、いてさ、で、その子が、マタの話をしてくれてさ、あいつはいじられてなんぼですよと。いじられないと始まりませんよと言うわけですよ、やっぱり。で、俺はそれをね、聞いてね、ちょっと反省したんだけど、でもなんかさ、こう、やっぱこ
何を話す
か、いやいやいや全然いじってないなと思ってさ、もう俺、はい、もうなんか俺としてもさ、こうなんだろうな、こうさっきも言ったけどさ、もう絶対的な選手ですから、で年齢も上だからさ、こうなんか全然何にも心配してないわけよ。そのなんかなんつうの、こうチームの輪の中に入れなきゃとかさ、なんかこう支えてあげなきゃみたいなことは思ってないわけですよ。
で、はいはいはい、
その辺でやっぱこうさ、いじってなかったなーとかって思って、反省したんだけど、でもさ、これをさ、言っとかないと、このポッドキャストで。
あ、そうですね。
そう、はいはいはい、選手、後輩がいじってくんないから、あなたのこと。
そうですね。だから次、うん、一発目いじってくれて、ちょっとチェックしておきます。
そうだよね。誰？
これ聞いて誰がいじってくる
のか。そうだよね。
はい。
だからちょっとその辺は俺もちょっと観察しておきたいなと思うんだけど、そうそう、大事ですから。
はい、
今なかなかさ、こう、ピッチ外で時間作れないから、まあコロナもあってさ、コロナがなくてもさ、社会人チームってそうじゃん？
はい。
だから、ね、ちょっと、これをきっかけに。
風間さん的に誰が来そうですか？
いや、
真面目じゃないですか。真面目っていうか。
いや、そうなのよ。だから、
僕、大学時代とかもう、なんか、全員が全員いじって、全員が全員いじられて。
そうだよね。
そういう感じだったんですけど。
そうだよね。
僕、今、ひじりぐらいかなと思ってるんですけど。
あ、ひじりか。いや、さ、やっぱ、俺らのチームってさ、やっぱ、もう本当に、なんだろう、特に、こう、真面目だよね。いいやつが多い。
めちゃくちゃいい意味で、はい。
で、そこもちょっとやっぱり、マタのさ、立ち位置をこう、あやふやにしてる原因だと思うんですよ。いじるやつがいないっていうさ。だから。
あと、こっちもちょっと、いじっていいのかどうかの、
うん。そうでしょう。
ていうのもあって。
そうだよね。わかる
わかる。ちょっとプライド気づけちゃうかなとか。
わかるわかるわかる。
こっちいじって言ったのにちょっと落ち込んじゃうかなとか。
わかるわかるわかる。そう。だからそれは俺もね、ちょっと探りながらなんだけど。
はい。
そのね、きっかけはなかなかね、つかみづらいからさ、あれ難しいなと思うんだけど、はい、まあ、ひじり、あとエビちゃんとかは余裕なんじゃない？今日
あ、エビとも、
うん。
去年から一緒だったんで。
そうだよね。
新加入っていうのがちょっと、
うんうんうん。
難しいってこと
だよね。そうだよね。
性格まだわかんない中で。
そうだよね。わかった。じゃあちょっと、ノリとかさ、あれ意外とアホだから。
あ、そうですね。あれは、まあ、いじられ待ってるんで、
う
ん、いじられ。
そうだよね。あれいじられ待ってるから、あの辺はちょっと、うん。わかった、ちょっと。今後、リスト作っときますんで、またをいじれそうな後輩。
いや、指導だけでいいです。
あ、ほんと？ちょっとそれ、
いじりリストはいい。
いじりリストいい？大丈夫？
はい。
あ、ほんと？じゃあちょっとね、それは今回のポッドキャストをきっかけに、
はい。
やりましょうか。
はい。
もうね、結構喋ってんのよ。50分喋ってんのよ。
目次や。
そうそうそう。ね、俺今気づいたんだけど、次の選手決めてないのよ、これ。
ああ、普通何？これで決めるんじゃないですか？
いや、ね、いつもは事前に誰で行くって決めといてやるんだけど、
はい、
今これ決まってないんですよ。誰で行きます？
あ、そうな
ん
ですね。うん。どうします？どうしよう。
誰でもいいよ。
僕ちょっと最近じゃあ嬉しかった出来事あ
って、うん、はいはいはい、
まあ、ってか意識変わった出来事があって、それでしますね。
お、
僕それこそさっき料理の話になるんですけど、
はい、
マジでちょっと自炊最近全然できてなくて、
できない、うん、
練習終わった後もコンビニ行って買ったりとか、
うん、
仕事終わった後も、はいはいはい、なんかどっか食べて帰ったりとかしてて、
そうだ
よね、うん、ある一人が、
うん、
僕、練習終わって、10時半とか11時になるじゃないですか。
うん、
そこで、食って寝るのって、なんか逆に良くないなと思って。
わかる、うん。
時間帯的にも。
うん、うん、うん。
そしたら、まあ、あるやつが肉まん食えって言ったの。
どういうこと？
練習終わったら今すぐ肉まん食った方がいいです
。うんうんうん。すごいワードだね。
ただボロボロで寝るのも逆にダメなんで。
そうだよね。
とりあえず肉まんだけ食って
寝
て
ください。とりあえず肉食っとけと。うん。
肉まんなんです。
うんうんうん。肉まんね。うん。
それ以降僕、練習終わりに毎回肉まん食うようにして
た。あ、そうなんだ。
それはちょっとまあ、それが効果出てるか出てないかわかんないですけど、
うん。
ちょっと食生活変えてくれた。
なるほど。
役に次のゲストでしましょうかね、そしたら。
誰ですか、それは。
ひじりくんです。
あ、ひじりくんでしょうね。あ、そう。アドバイスしてくれたんだ。
そうですね。とりあえず肉まん、あ、多分帰るもん。知識あるぶって多分肉まんの知識しかない。
フードマイスター何級とか言っといて、実は肉まんしか食ってないんじゃないかと。
あ、肉まんとしか聞いたことない。
なるほどね。
そうですね。だから。
じゃあ。
まあでも肉まんには助けられてます。
うん、いいと思う、いいと思う。
はい、
トレーニング終わった後に、肉を食うのはいいと思うよ。
はい。
なるほどね。じゃあ。
まあ、ピクリなんで、多分、まだ、うん、僕自身も、立教しか知らないし。
そうだね。
はい。
じゃあ、ひじりで行きますか。いや、なんか、この前さ、たまたま、
はい、
洋平さん、内藤洋平さんがさ、
あ、
今日さっきリリースあったけど、
ありました
ね、入ってさ、で、あんまり俺もゆっくり喋ってなかったから、先週の土曜日かな、はい、ご飯行きましょうっつって、家がめちゃくちゃ近いの、俺、洋平さんと。
はいはいはい、
本当に超近いの。2、3分なの歩いて。3、4分ぐらい。そうそうそう。で、はい、で、それでさ、ちょっとご飯行きましょうって言ったら、ひじりがちょうど連絡くれて、
はい、
和馬さんご飯どうすかみたいな。で、行ってきたの。3人で。
はい。
で、その時にさ、洋平さんもすごいこう、栄養をすごい気にするのね。
そう、はいはいはい。
で、ひじりもさ、そういう感じじゃん。
はいはいはい。
だからすごい話してたよ。その練習終わった後に、飯食うのか食わないのか。はい、いつ飯食った方がいいのかみたいなのは、なんか二人とも今、こう模索してるせた。体重とか
測って。
そうそう、体重とか測って、でもなんか肘でも、そうそう。だからちょっとその辺聞いてみようか、また。詳しく。
肉まんの話してました。
肉まんの話はしてなかったね、その時は。
してない
よ。ああ。
俺に嘘ついてる。
はめようとしてる。
どこで肉まんの話してなかったよ、ちょっと。 限りやってんじゃん。
確かに。じゃあちょっと肉まんのシーンは聞いてみましょうか。またその時に。なるほどね。OK。じゃあ次はひじりということで。
そうですね。とりあえず彼で。
かしこまりました。
はい。
じゃあ次も楽しみにしておいてください。
はい。
はい。ではですね、最後に、今シーズンの、最後ありますよ。今シーズンの、はい、目標とか、抱負とか、聞かせてください。
これちゃんと答えてもいいんですけど、僕、去年答えたの、
うん。
言っていいですか？
あ、いいよ。
僕、去年、今シーズンの目標は、マルセイユルーレット決めることです。
最後にめちゃめちゃ滑ってるけど、大丈夫？この、50分間の、すごい、うん、いい回だったんだけど、ちょっとマルセイルーレットはまずいかな。もう、今の時代。
喋りに変えようかなと思って。それはさておき、
まあ、それはさておきね。
負けたくないですね。はい。負けたくないですね。一試合一試合勝ちます。
そうだね。
はい。
そこか。
まあ、もちろん昇格もあるんですけど。
うん。一試合一試合。
全責任負うぐらい頑張ります。
うん。そうだね、楽しいです、
はい、
うん、そこはもちろん、まあ、感じてると思いますが期待しまくってるんで、
はい、
まあなんかごめんね最後とかって言ってさ、
はい、
起用歴をさ調べたじゃんみんなの、要は怪我をした歴史ね、
はいはいはいはい、
でみんなすごいのよ結構、やっぱもう大人だからさ今まで結構みんな怪我してて、
はい、
あ、いろんな怪我があったんだなとかって思っててさ、で、
はい、
川又雄二特になしって書いてあって俺すげえ笑ったよねもうなんか
あるもんなん
です、いやあるもんですいやそれはサッカー
あるもんっていうのもおかしい、
ね、サッカーしてたらそれありますよそりゃ、そこでさ特になしっていうので出てきたから急にすげえ一人で笑っちゃって、で
国士舘の当時のコーチから言われてたことが、うん、死ぬこと以外かすり傷って怪我か持ってないかもしれない
です。そうだよね、怪我してたけど、はい、もうそれ記憶飛んでっかもしれないね、かすり傷だから、
ね、捻挫骨折多分怪我じゃないと思って
ました。そうだね、
はい、
だからちょっとその辺はもう異常なたくましさを感じてるんで俺は
マジで
何分出しても大丈夫っていうさ、
はい、
何分出しても大丈夫っていうさ、もう何試合連続で試合出しても大丈夫だろうなっていう感覚があるんで、そこはぜひ今シーズン出続けてほしいなと思いますんで、
はい、
頑張りましょう。
お互い頑張りましょう。
はい、お互い頑張りましょう。
はい、
かしこまりました。ではありがとうございました。楽しかったですね。
はい、
なんか俺もあんまりね、またとゆっくり喋れることもないからね。
はい、
楽しかったっすわ。1時間多分一番長いんじゃないかな、これ。
マジ
っ
すか？
うん。あっという間に過ぎたけど、多分これ一番長いよ。
あっという間でしたね。
うん。だから、ちょっと有力候補ですわ。第1位。
一番最初に言った、あれですか？
うんうん。
だからちょっと。人気投票みたいなやつですか、
うん、狙っていきましょう、そこは。
それ、
うん、
もう遅いですけどね。はい、
いや、もうこれ、ポッドキャストだけのポイントじゃないと思うから、多分。普段の、はい、接し方とかさ、後輩に。
困れてるんですね。
うん、だと思うから、ちょっと、そこのポイント。
適当に作った
そこのポイント入れていいと思ってるから、俺は。うん、だからちょっと1位目指しましょう。
そうですね、ちょっと後輩とも、後輩っていうか、うん、うん、年下とも。
うん。
絡むように。
いじっていいんだよっていうことをね、この今回の、ポッドキャストで知らしめることができたと思うんで、はい、これからは、もう少しやっていきましょう。
そうですね、はい。
はい。では、ありがとう。
ありがとうございました。楽しかったです。う
ん、また、ひじりの会も聞いてください。
はい、はい、しっかり見ます、
うん。はい、ありがとうね。じゃあね。
はい、お疲れ様です。
はい、さよなら。
はい、ありがとうございました。